第204回働く女子の味方。この番組は仕事もプライベートも楽しみたい28歳のアビーが等身大の日々をお送りしている番組です。皆さん、なんともう10月です。びっくりということで、いや前回のね更新がね、なんと8月ということでね、まあだんだんねこの更新頻度弱まってるぞと減ってるぞというところなんですけれども、今日は先週ですね、また私韓国の旅行に行ってきたので、その話をしたいと思います。で今日はちょっとね2回分連続で収録をしたいなと思っていて、前半はまず1回目はこの韓国の話で、この後205回目でちょっと久しぶりにキャリアについての話をしたいと思います。まずはですね、この韓国レポなんですけど、今回の一番の目的は10月15日に釜山で行われた BTS の誘致コンサートに行ってきまして、詳しくはねサブチャンネルの今夜はソジュで乾杯の方に思いをね込めて話したので、ぜひそちらを聞いていただければと思うんですが、まあチケットはねあいにく取れなかったので、音漏れでコンサート聞きに行ってきましたということなんですが、いや楽しかった。しかもねもちろんそのコンサート自体は本当に意外とね音漏れだけど聞こえましたよっていうところと、その翌日かなにジン君が兵器に行きますっていうところで発表されたので、やっぱりこうね押し合わせる時に押すっていうモットーを貫いてよかったなっていうのが、まあその BTS に関してはね、はい、今回のコメントでございます。コンサートの方には結構早口で熱量高く語ってしまったのでもし興味ある方はぜひそっちも聞いてみてください。で釜山はね割と暖かかったんだけど、ソウルめっちゃ寒くて、寒かったです。でこれもサブちゃんでも喋ったんだけど、私ですね今回ハプニングがありまして、なんと日本にね予定通り帰れなかったんですね。で10月14日の夜に成田からインチョンに入って、で本当は2泊して、まあ、そのまま日曜日に東京に帰る予定だったんだけど、皆さんこれはね気をつけていただきたい。韓国に入国する分にはもう何もその PCR 検査の証明とかいらないんですけど、日本に帰るためにはワクチンの3回接種完了証明書、もしくは韓国から出発するね、出発の72時間以内の PCR 検査陰性証明書のどちらかが必要になりますというところで、これね私ね両方いらないと思ってたんですよ。もう解禁みたいな感じの記事を読んでて、韓国に入るのは簡単なんですけど、帰る時にねこのどちらかがいるっていうのを完全に抜けてまして、で前回と一緒のメンバーで韓国行ったんだけど、前回は割ともうこのコロナ禍で初めての渡韓だから、すごいみんなでダブルチェックして、これ持ったこれ持ったとか確認してたんだけど、今回はさすがに、まあ、前回より緩和されてるし、なんなら私マルチビザって言って1年間入れるビザ持ってるから、その事前にちょっと必要な登録もう他の2人は必要だったけど、あ私いらないねみたいな感じで入国のことばっかりを考えててね、帰国のところがちょっと盲点になってたんですよ。なのでこれから海外な、特に韓国近いから行く人も増えてると思うんですけど、気をつけてください。はい、ちゃんとダブルチェックを一緒に行く人とすることをお勧めします。ということで、そうだから釜山はすごい暖かかったんだけど、日曜日の夜から日月火水水曜日の夕方に帰ったので、プラス3泊をねソウルで過ごすことにして、でこれもね本当にありがたいことに、たまたま同じく BTS のコンサートを日本から見に行ってた友達がいて、その子に連絡したら、あ一緒に夜ご飯食べようって言って、まず日曜日の夜誘ってくれて、でそこで出会った友達、その子と一緒に来てた子もちょっと遠泊するみたいな話だったので、その友達の友達ですよね、つまりみんなBTS のファンだったんだけど、そのことを月曜日は一緒にソウル市内を回ってお買い物したりとか美術館行ったりとか、そのずっとね行きたかったの美術館も、でも今までの旅行結構弾丸でこう回ってたので、あんまりそうゆっくり過ごす時間とかがなくて、まあ、今回はね逆にまあ時間を持て余すというか、予想外に延泊できた旅だったので、その子と一緒にカフェ行ったりとか、すごい結果的にはねめっちゃ良かったなと思っております でなんかさ、こういう時ってさ、いや正直お金的にもね、今回往復で5万円ぐらいの航空券も買ってたんだけど、もう本当にソウルから日本に帰る便がなくって、直近で、で日曜日の時点で一番早い飛行機が水曜日だったんですよ。それでもう片道10万円ですよ。だから普段の2倍3倍ぐらいかかるし、片道だけなのにね。でしかも、もうちょっとその週の土日とかにすれば安い航空券あったんだけど、私がちょっと木曜日はね、どうしても日本のオフィスに出社をしないといけなくて、他の日は幸いに仕事のパソコン持ってったのでリモートで働いたんだけど、どうしてもね木曜日には日本にいなきゃいけなかったので、泣く泣く10万円の航空券を買って無事に帰れたんだけど、やっぱさ、帰れないってなった瞬間はやっぱめちゃくちゃテンション落ちるじゃないですか。で、インチョン空港でさ、友達2人を見送って1人でパソコン開いて、まず航空券を押さえて、その後ホテルを押さえてみたいな感じで、なんだかんだ1時間とか、まあ、2時間ぐらいこう1人でパソコンに向かい合って、いろんなこう手続きをね、やってたわけなんですね。で、もうなんかその時に、もうなんか自分でも、もうしょうがないなというか、本当私こういうとこあるよなっていう、最後のね、爪の甘さみたいなところ、まあ、過去にも何回かあるんですけど、こういうの、さすがに海外から帰れなくなったことは初めてだったんだけど、まあ、まださ韓国でさ近いし、自分も何回も来たことあるし、そうやってこう現地に友達もね、いるからよかったけどさ、これが本当に全然知らない異国の土地だったらもっとテンパってたし、やばかったなと思ってるんだけど、そうっていう時にね、やっぱり大事なのってもう思考の転換だなと思って、もうお金かかるのは仕方ないし、まあでもなんならちょっと延泊したいなって思ってたから、もう引き寄せちゃったかなみたいな感じでもうね、冗談交じりにこうポジティブに転換をして、じゃあこのせっかく航空券もプラスで払って、ホテルもプラスで払ってっていうこのね、期間をせっかくこうお金も払ったんで延泊したんだから、もう楽しまないわけにはいかないと思って、そっからね、テンションを切り替えて、そうやって友達と一緒にご飯食べに行ったりとか、あともう一人ね、そもそももともとソウルに住んでる友達も何人かいたので、でその子たちに連絡して、そう月曜日はたまたまね会社が休みだったんですね。なので、丸一日、本当は日本帰ってたらちょっと仕事しようと思って代休をね代わりに申請しようと思ったんだけど、もうせっかくソウルにいるなら仕事してるのもったいないなと思って、その友達の子と一緒にお出かけをし、火曜日はちょっともう普通に仕事入ってたので、ミーティングとかね、なのでホテルで一日日中は仕事をして、夜ご飯だけそのソウルに住んでる友達と、ミョンドン餃子とちょっとおしゃれな最近流行ってるカフェに連れて行ってもらい、水曜日も、急遽ちょっと午後だけお休みを取って、午前中は普通にミーティングと仕事をこなして午後帰ってくるというね、まあこうリモートワークが許される会社環境だったからこそ、乗り切れたというか、本当そこは良かったなと思ってるんですけど、こんな感じでソウルの旅をしてきました。そうだからね、今回の旅から学んだことはやっぱりその思考の転換を図ってね、いかに自分が招いたトラブルをポジティブに乗り切るかっていうところと、もう何事もね捉え方次第だなと思って、はい、っていうところかなというのと、あとはもう一つはですね、そうですね、なんか結構最近仕事が忙しくて、割と深夜とか夜作業したりとか、ちょっとまあいつもよりはこう詰め詰めのスケジュールで働いてたんですね。でどうしてもやっぱこうそういう日が続くとね、無意識になんかこう意識が仕事ばっかり集中していて、クッと、まあそういう時期もね必要かとは思うんですけど、なんかちょっと久しぶりにしんどいなというか、大変だなっていう感じで最近働いてたんだけど、なんかそうやって韓国っていう、まあ本当にお隣だけど海外に行くことで少しやっぱこう視野が広がったって言ったら大げさなんですけど、なんか仕事は所詮仕事だよなというか、本当にそれって人生の一部だよなって思う、改めて思うことができて、そんなにこう深刻に悩んでいたわけではないんですけど、本当にまあいい意味でリフレッシュできたというか、その月曜日にね、まあもともと仕事しようと思ってたわけなんですけど、っていうのもいやせっかく海外にいるし、もう今しかできないこの場を楽しもうっていう風に決めたのも、まあ一つあるかなと思っていてね、 なんていうんですかね、そのやっぱりずっと同じ環境で同じ仕事とか同じ人としか喋らないでいると、こう思考がね凝り固まっていってるなっていう無意識にもねというのを感じたので、まあ、こうやってたまにそれこそね韓国とかだったらもう毎月とか2ヶ月に1回とか行けちゃう距離感とか価格が帯だったりするけど、まあ、やっぱ1年に1回はそういうこう外にの世界に出てなんか新しい刺激をもらうとか人に会うとかなんかこう景色を見て自然、まあ、自然に限らずでもいいんですけども、とにかく何かこう新しい風とかエッセンスを取り入れるっていうのはやっぱり必要だなっていうのを思いましたね。そうしかもやっぱ一人で海外にいる状況ってあんまり本当に久しぶりだったので、前回のねソウルの7月の旅行はもうみんなで友達とみんなで行って、どちらかというとこう推し活メインみたいな感じでコンテンツがモリモリだったので、こう海外のホテルで一人でいる時間とかって前回はなかったんですけど、なんかこう改めて一人になるといろいろこう考えることがあるというかね、今普通にずっとお家は旦那さんといることも多いし、一人になるっていう時間がね、私多分なくても苦じゃないというか、絶対一人の時間欲しいっていうタイプでもないので、なんか久しぶりにこうしかもハプニング的な感じで突然海外のホテルで一人みたいになると、なんかちょっとなんか懐かしさもあり新鮮さもあり、いろいろこうもうちょっとまた内省タイムを増やしたいなと思った海外旅行でございました。はい、そうね。なので、まあ、韓国のことちょっとご紹介すると、7月に行った時はやっぱまず観光ビザが必要だったので本当に観光客いなかったし、日本人とかも全然いなかったんですけど、今回はねだいぶ人も多くなってて、それこそ明洞とかね、前回行った時はもうゴーストタウンみたいな感じで、お決まりのね屋台とかも本当にちらほらっていう感じだったんだけど、今回行ったらやっぱり外国人の人も多かったし、日本人に限らずね、いろんな国の人からいろんな国の人が、まあ、街中で見られたし、街もねだいぶ復活してきていて、夜のミョントンの屋台も前よりはちょっとまだ少ないかもしれないけど、全然7月よりは多く復活してましたね。あと日本語の客引きみたいなところもちょっと聞こえたりしたので、あ、なんか戻ってるなっていう活気は感じられました。なんだけど結構なんかお店が閉まるのが早いなと思って、それは前回イテウォン行った時は金曜の夜まだ空いてたから、ミョントンの街の特性だったのか、これあんまりね学生の時その夜遅くまで出歩いてなかったから前と比較してどうかとかちょっと分かんないんだけど、1時会10時ぐらいに終わって次もう1軒ぐらい行くみたいになった時に、あんまり空いてるいわゆるこう居酒屋というかご飯屋さんがなくて、あれっていう感じでしたね。はい、カフェとかはね多分空いてて、でもそれでもやっぱ11時ぐらいには閉まっちゃうから、まあそれ以上行くってなるともうちょっとなんか繁華街というか夜の街に繰り出さないとないのかなと思ったんだけど、そんな感じでした。なのでもうちょっと冒頭に寒かったって言ったけど、私結構プサン仕様で洋服持ってったのね。で最終日もちょっとソウル滞在する予定はあったんだけど、それこそ半日とかだったから、まあ、ダウンとかいらないかと思って先に韓国入りしてる友達に聞きながら洋服も持ってったんだけど、やっぱりプラス3日間ソウルにいるってなるとちょっと日本で今の時期に着てるような洋服だけだとちょっと寒くて、急いでジャケットを韓国で購入しました。でもね今回はそうショッピングしたかったんだけど、従来の予定だと本当に時間がなかったので、改めてその月曜日の丸一日フリーの日に爆買いをしてしまいまして、まあ、爆買いって言ってもね本当に何て言うの、お得な買い物が できたなと思ってて、なんか結構これまで韓国で洋服買うっていうと、なんか前はね高速ターミナルとかトンデブンとかちょっとこう本当に1枚1000円とか3000円以下とかで売ってるような安い可愛い洋服を大量に学生時代を買ってたんですけど、今回は本当にちゃんとブティックっていうか、なんかメイドインコリアのお洋服で、ちゃんとデザインもめっちゃ可愛くって傷もしっかりしてて、まあでも値段的にはそれこそジャケットもそんなに高くなくって、ニットとかもまあまあ日本で買うよりはちょっと安いかな、しかもこのデザインというかこの質感なら 全然 OK っていうぐらいのね、まあどっちかというとあの 品質がいい、ちゃんと コスパのいい洋服を買えたのでめっちゃ満足しております。よかった。そうなので結局ね、そのお買い物したりとかいろいろ観光したので、なんだかんだ多分航空券10万円プラスホテルとお買い物で20万ぐらいを使ってしまった気がするんですけど、まあでも、もともと予定してたところで行くとあんまりもう逆に当初の予定はねそんなにお金を使わない旅行だったので今回は満足かなと思っております。なんか次はね、なんかどこに行こうかなっていうところで、あのプサンも今回だから1泊で1日ぐらいしかいなくて、全然なんかね地元のあの海鮮とか食べれなかったんですよね。あの有名なカジャルチだっけ、なんだっけ、市場ありますよね、ヘウンデンとこの市場とか、あのあタコの踊り食いも食べたかったし、カンジャンケジャンも食べたかったんだけど、今回海鮮食べれなかったからちょっとまた行きたいなって。あ、カジャルチじゃん、チャガルチみたいな感じの市場ありますよね。ちょっとごめんなさい、調べないでめっちゃ喋ってるんですけど、みたいなところですかね。はい、というふうに思っております。そんな感じで、今年ねもうちょっと12月は予定がいっぱいなので、年内は最後の韓国だったかなと思ってるんですが、また来年もね、11月以降からあのビザもいらないというふうに確定になったので、ちょっとまたね年明けたら行きたいなと思ってます。冬のソウルはマジで寒いじゃないですか、氷点下中とか行くし、本当に私寒いの嫌いだから、あったかくなってからいいかなと思ってるんだけど、なんかこの間みんなでその寒いソウルの屋台でおでんとかグクスとか食べながらあのソジュ乾杯したいよねみたいな話をしていたので、またちょっと年明けぐらいに行けたらいいなと思っております。ということで、韓国旅行記、そして私のハプニングについてでした。それでは皆さん、今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。お相手は働く女子の味方、アビーでした。バイバイ。